はい。ということで始まりました。オムライスラジオです。私、オムライス革命者、オッキーです。そして今日のゲスト、初登場。やったー。この方です。どうぞ。
はい。西です。よろしくお願いします。
やったー。パチパチパチパチ。ということで、はい、おなじみ、西と。
おなじみなんですか初登場って今言ったはずなのに、ね。
そうそうそう。オムライス的には初登場なんですけど、はい、とある界隈では非常に、はい、おなじみだと。
ありがとうございます。
ということで、はい。その界隈というのは、界隈って言っちゃあれなんですけど、まあ、この前出てくれた森もさんとかね、
はいはい、
あとは、まあ、村人にも何度も出てくれてる、寺戸さんとか、あとマナさんとか、あたりの人たちが関わってる、もうちょっとその辺もどういうふうな感じで、はい、西君と関わりがあるのかっていうのをぜひ教えてほしいんですけど、
はい。
どうですか？
じゃあ、
自己紹介つうか、どんな感じですか？
はい。ちょっと改めて自己紹介的なことをする。その界隈って言ってた。僕が、任意団体、あわいという団体を立ち上げて、うんうん、3年ほど前に立ち上げて、今代表やらせてもらってまして、まあ、あわいっていうのは、あわひと書いて、あわいと読むんですけど、うん、社会に間の選択肢を作り、一人一人の心にゆとりと安心を届けるっていうのをミッションに掲げて、まあ、主に休職、離職中の方々の、まあ、居場所づくり等の活動をさせていただいているという感じで、まあ、そこに関わるメンバーも、何人かがね、こうやってオムラジにも出てたりっていう感じで、最近、1年前ぐらいに、青木さんともお会いしてですかね、うん、僕は。
そうですよね。うちに来てくれたん
です
ね、
ですです
みんなでね。
ちょうど、あわいのメンバー6人ぐらいで、ルチャリブロに行ってみよう、みたいな、ちょっと遠足企画っぽい感じのが立ち上がって、それで行かせてもらったのが、多分去年の、何月 ?3 月、4月、5月、みたいなあたりだった気がするんですけど。
うんうん、確かに。ね、でも、寺戸さんとかね、まあ、森本さん、あと、マナさんとかからも、まあ、そうだね、西君のお名前というか、だったら、淡いとかね、うん、の活動とかは、聞いてはいたので、でもなんかなかなか、なぜか、合わないね、みたいな感じ。
そうなんですよ。実は、共通の知り合いもめっちゃ
多いし、そうそうそう、
で、なんなら多分、青木さん、今も働かれてるんですかね、名前出していいから、DP っていう。
DP、うんうん。
で、僕はそこで学生時代ずっとインターンをしてたので、なんかこう、なぜ交わらないみたいな、この感じがあって。
絶妙な。でもなんかね、じゃあ、なんていうの、まあ、無理してというか、はい、なんかね、っていうのもなんか、
うん、
なんかそこまでの強烈な理由はなかったりして。
はいはい。
ね、っていう
ので
。
僕もちょうど、なんか、アワイのメンバーが行くって、ちょうど行けるみたいな感じで、ついに会えるみたいな感じで行きました。
ありがたいです。
いやいや、こちらこそありがとうございます。
いやね、それで、まあそんな、何ですか、任意団体を3年前に立ち上げたりとか、
はい、
あとその前身の団体もありますよね。
あ、前身、まあ一応、
前身じゃないのかな、
うん、前身というよりかは、まあ最初に僕が、炭開きみたいな感じで開いてたところから、まあでもそれを半年ぐらいで、まあ淡いっていう名前で任意団体にしてっていう感じなんで、まあ、団体としては初ですかね。
へえ、はい、そうかそうか。で、なんでちょっとそういう、なんていうの？淡いという、
はい、
そういう団体とか活動をしてるのかっていうところをちょっと、教えてもらってもいいですか？
はい。まあ、先ほど、そのミッションに掲げてるって言った社会に間の選択肢を作りっていう、うん、間の選択肢って何なのかっていうところなんですけど、まあ、ごく簡単に説明をさせてもらうと、まあ、その今の社会ってこう、週5、まあ、いわゆる正社員とか週5で働いていて、うん、まあ、ちょっとこう、やっぱ働く中でいろいろしんどくなったりしても、なかなかこう、簡単に立ち止まりにくかったりして、で、うつとか、こう病名がつくと、ようやくこう休めるというか、まあじゃあちょっと仕方がないね、今休むしかないねっていう感じで休ませてもらえるけど、じゃあまた体調が回復してきた時に、次いつ働くのって言われてしまったり、まあもちろん周りも良かれだとは思うんですけど、っていう中で、こう、週5で働くのか、病名がついたら休むみたいな感じで、 こう、すごく極端に分かれてしまっている。そうじゃなくて、もっと間に留まれるような選択肢を作っていくことで、働いててしんどくなっても、ちょっとペースを落としてみるだとか、まあ仕事辞めたとしても、すぐにこう、なんで社会復帰とかじゃなくって、うん、まあちょっとずつできることからこう動いていったりしながら自分の生き方を模索するとか、まあそういう間に留まるっていう部分をもっと作ることで、まあ社会全体がもう少し立ち止まりやすくなるんじゃないかなと、まあそんなことを考えながら、活動しているって感じですね。
そっか、その間っていうのは、なんていうのかな、まあ自分とか個人と、
はい、
その、まあ、社会制度であったり、社会規範みたいなもので、決められてる社会と言われるものの、その間というか、ここのね、あの、グラデーションというか、この途中すっ飛ばして、ね、週5日8時間、1日8時間とかだって、こうじゃないと社会の、なんていうかな、正員メンバーとして認めませんよ、みたいな。じゃあ、それぐらいの体力がなかったら、ね、あの、社会に出れないのか、という、その、まあ、白か黒かっていう話ではなくって、っていう、この、とこですかね。
うん、そうですね、うん。本当に。まあ、ちょっとだけ長くなっちゃうんです。どうしても分かりにくい部分なんであれなんですけど、うんうん、まあ、僕がその間っていうのをよりキーワードとして浮かんだエピソードがあって、うん、あの、まあ、僕もうつを経験してるんですよ。で、大学卒業直後にうつになって、まあ、そこから、まあ、本当に結構長くしんどい時間があったんですけど、まあ、いろんなつながり縁の中で、その古民家、知り合いが持っている古民家に住ませてもらって、まあ、すごく家賃が低い、安くで住ませてもらって、うん、まあ、働く時間も下げて、少ないお金で生きていくみたいな、いわゆるスローライフみたいな生き方をしてたんですけど、うん、そしたら、同い年の友達が、まあ、その当時仕事を働き始めてて、その、まあ、週5で働いてて、まあ、仕事がちょっとしんどいと。で、正直、ニッシーみたいなスローライフな生き方に憧れはあるけど、そこに飛び込めるかというと、その勇気はないっていうことを話してくれて。
うん、
で、じゃあ、その友達に、じゃあ収入半分になっちゃうけど、今の仕事のまま、時間、働く時間も半分で済むっていう選択肢があったとしたらどうっていうふうに提案してみたら、じゃあ一回はそれを試してみたいっていうふうに話したんで、なんかそこで僕は、なるほど、こう、なんか、間の選択肢がないことが問題なんだなっていう、うん、ね、まさしく週5で働いてて苦しいけど、まあ、とはいえ、それをパッとね、捨てて、じゃあ、なんでしょう、そういうものを安定を捨てて飛び込んだ人だけがやりがい感じられるとか、ゆっくり生き、なんか自分らしく生きられるみたいなのが、割と社会のメッセージとして、それこそ自己啓発的には強いんですけど、でもそれってじゃあ本当に飛び込める人ってどれぐらいいるんだ、みたいな感じ。もあったので、もっとこう柔軟な間の部分、本当はその0か100かだけじゃなくて、間の選択肢っていうものが考えられるんじゃないかっていう、なんかそういうところから、まあ、もっと生き方とか、まあ、それこそ結婚するかしないかみたいな話とか、さまざまな分野で、間の選択、間っていうものをもっと考えれるんじゃないかなと思ったっていうところですね。
いや、めちゃくちゃ、共感するところで、まあ、ルチャリブロも本当に何かを、辞めたい人とか、何かを辞めた人が来ることがものすごく多くて、
はいはい、
別にそういう人に向けてやってるわけじゃ、特にないんですけど、
はいはい、
ただね、なんかね、そういう、なんていうんですかね、現実社会と、例えば自分が、あ、これ合わないな、みたいなのを感じたときに、
うんうん、
なんかそのね、間っていうのが多分立ち上がって、
うんうん、
多分ルチャリブロってこの間に、の、この、なんていうんですかね、時空の狭間みたいなところに存在してるんで、
うん、
だから、なんか結構ね、その、社会に、違和感なく適応しちゃってる人に対し、人からすると、あんまり見えないっていうかね、存在をね、
うん、
なかなか、感知されないみたいなところ
は、
あるんですけど、
はいはいはい、
その、あわいの活動としては、具体的にはどんな活動をしてますか？
ありがとうございます。今やってるのは、主には3つで、うんうん、1つが、休む人のためのカフェという名前で、うんうん、月に2回、誰でも無料でコーヒー、紅茶が飲めますよっていうような、そういう居場所づくりの活動をさせてもらっていて、まあ大体大阪は毎月第2日曜日で、で、他の月の後半とかで、奈良だったり、京都だったり、兵庫、で、去年はちょっと東京でも一度やらせていただいたりっていうふうに、 まあ、結構ちょっと珍しいのはおそらくこう固定の場所を持ってないというか、
うんうん、
あ、いや、ま、あの、その京都は京都で場所は決まってるんですけど、まあ、毎回いろんな場所でやるっていうような、まあ、そういう居場所を開かせてもらっていたり、あと今日おそらくこの後メインで話す、間の生き方ラジオっていうポッドキャストを毎週月曜日に配信してまして、まあ、こちらは主に給食、離職経験のある方々をゲストにお呼びして、お話を伺うっていう、それを、放送してます。で、もう一つがオンラインのコミュニティも作ってまして、まあ、そのカフェに来てくださった方だとか、ラジオを聞いてくださっている方、またゲストで出てくださった方々が、互いに交流できるような、オンラインのコミュニティをディスコードっていうチャットアプリを使って作っているっていう感じで、まあ他にもちょっと細々としたことをやったりはしてるんですけど、うん、大きくはこの3つ、カフェとラジオとオンラインのコミュニティって、この3つの活動を今させてもらってます。
すごい。精力的にというか、ね、たくさんやってる感じがして、なんか忙しそうだなっていう感じ
で。いや、実は別にそんなに忙しくはないですね。
そうか。
もう僕自身が、それこそずっと、体調があんまり良くないみたい。ね、今、この収録前もちょっとだけ喋ってたんですけど、
うん、
なんかこう、うつから回復し、もううつになってからは7年ぐらいになるんですけど、まあ、体調が本当に安定してきたのはつい最近なぐらい、
うん、
まあ、なんなら今日もちょっと曇ってたんで低気圧でややちょっといつもより調子悪いなみたいな感じがあるので、うん、本当に誰も無理をせずにやっていこうっていうのを結構大事にしながら今少しずつゆっくりやってるっていう感じですね。
なんかどうですか？ね、その僕もちょっと数日前とかに、まあ、僕、1月、年明けて、
はい、
プロレス見に東京ドームに行ったりとか、
うん、
あと、東京でトークイベントがあったりして、東京がね、4泊とかしてたのかな。
はいはいはい。
で、僕の場合は、やっぱり、まあ、すごい、ある意味わかりやすいっていうか、その、体調と、体調っていうか、なんていうかな、体力、
うんうん、
体力と、食べ物によって、
はい、
体調が崩さないっていうのもあるし、
はい、
あとはやっぱりなんか緊張っていうか、別にあんま僕緊張しない方なんですけど、
うんうん、
でもやっぱりね、まあ人前に出て喋るとかって、その見えない緊張っていうか、まあというか、別にそれが悪いことではなくて、
うんうん、
ね、緊張全く しないんですっていうのってちょっとどうなんだろうっていうこともあったりして、やっぱり体はなんか、蓄積している、まあ疲れ、
はい、
とかっていうのがやっぱりあるしっていうので、で、なんかその総合的な、プラスマイナスみたいなことが、徐々に溜まって、で、徐々にと、なんていうかな、寝る時間が多かったら、徐々に出てくるとかだったら、
うん、
まあ分かりやすいんだけど、でもやっぱなんかその辺が結構デコボコっていうか、
まあ、急に来る感じです。
そう。それって今言ってくれたように、その、
はい、
気候とかね、低、
うん、
気圧、高気圧とかもあるし、はいはい、なんかもう、なんていうの、全体の話、その地球ともそうだ、自分の体もそうだし、みたいな。
はいはい、
もうで、対応してるものもある、対応してないものもあるし、とかね。で、今日はおせんべい大丈夫だったけど、次の日食べたら、でもやっぱ蓄積があってのおせんべいはちょっときついとか。
なるほど。
結構なんかね、その、飲酒分解しようとしてる自分が良くないのかもしれないんですけど、
はいはい、
なんかね、っていうので、ドーンと来た。っていうこともあって、ちょっと体調が悪いなぁと思いつつ、でも、いや、もともとなんかこれぐらいの感じだったかもとかっていうのも思ったりして、だからなんか元気って状態ってどういう状態なんだろうっていうのはもう、もはやわからないっていう。まあでもなんとか、まあ朝起きて、活動するときに頭が痛くなくって、なんかメールを返そうかなって思うとか、
はいはいはい、
まあそれぐらいだったらまあいいんじゃねえかな、みたいな思ったりしてるんですけど、
調子のいい瞬間とかって、もうなんか瞬間瞬間でマジで変わるな、みたいなのは思いますけど、ね、うん、朝調子いい感じしたのにな、みたいな、でも昼以降ぐったりしてるとか、
ね、
ありますし、
そう。で、なんか調子がいいっていうのって、なんかその、
はい。
なんていうの、まあ、極端に言うと、脳が騙しに来てないかみたいな風にもなんか思ったりしたり。
それは調子がいい状態が脳がごまかしてきてるんじゃないかと。疲れを無視できてるんじゃないかみたい
もうちょっとね、疑心暗鬼になって、
な。
ねえ、だから、なんかもう、まあ、とはいえ別にね、脳は、が、意地悪してることではないと思うので、でもやっぱり、まあ僕も、うつ的なことに、やっぱりなるんですけど、僕の場合はね、なんかやっぱり、気持ちがというよりも、体に出るんですよね。だから、まあ、もうやめときなさいよっていうメッセージ。やめとくというかね、もうちょっと休みなさいよとか、いや、そっちには行かない方がいいよとか。なんだけど、でも、本当におっしゃる通り、社会っていうものが決まっててますね。制度とか慣習とかもそうだけど、常識とか、なんかね、関係性とか、によって社会って編まれてるじゃないですか。そんな中でね、なかなか、なんていうの、自分、まあ、ね、間の生き方って確かにむずいな、みたいな、なんか、固定した答えがあるわけじゃないんだと思うので、自分で見つけなきゃいけないし、で、自分で見つけたって思っても、それが年齢とか、あと、なんていうの？その時の、なんか、ね、環境とかの要因によって変わるし、みたいな、むずいなって思っているというのが、すいません、たくさん喋っちゃったけど、そん
なん
な
か、
感じ。
そのまま、そこからちょっとだけ展開させてもいいですか、その
あ、もちろん、も
話。
ちろ
最近、それでいくと僕がめっちゃ考えてるのが、
ん。うん。
今言ったように、なんか、まあ、そうやって、なんか元気良くなったり、調子悪くなったりって、まるで、それがこう、ダメというか特殊な感じになっちゃうけど、人ってそうやって波があるものじゃないですか。人には波があるのに、なぜ仕事や社会では一定を求められてしまうのかっていうのが、なんか僕の中の最近のキーワードで、なんか本来、まあもちろん会社とか、仕事として全体として何か一定の成果を出していこうっていうのは、まあもしかしたら望むべき形なのかもしれない、確かに。ただ、それは別に一定の人たちが集まって一定の成果を出してるんじゃなくて、人には波があるのにもかかわらず、なぜか仕事では全員一定っていうのを求められてしまうがゆえに、しんどいけど今日は、いや、平気ですっていうふりをしたり、調子いいけど、まあこれぐらいにしとこっかっていうのがあったりとか、なんかどこかでその歪さが出て、しんどさが現れてるんじゃないかな、みたいなことは、なんかこう、最近結構考えてることで、むしろその波のある状態が人らしいというか、あるからこそ、なんかそこを、そういうことを前提にした仕事作りだったり、まあ組織作りみたいなところっていうのを考えていくのが大事なんだろうな、みたいなことを最近、まあそれは個人レベルでも、波があるわけじゃないですか、自分も。でも自分に対してなんかいつも元気であることを想定として予定組んじゃうみたいな、この感じとかも、なんかついつい自分に一定を求めてしまうんだろうな、みたいなことを思ったりしますね。
いや、まさにそうだよね。もう波しかないも
そう、波しかないですね。
ん。波しかない。ね。そうなんですよ。まあ、そんな中で、今日はね、ちょっと、まあ、お互いに、ラジオという場をね、まあ、作ってというか、配信し続けているっていうことで、でも、まあ、多分、そのね、我々がラジオって呼んでるものも、なんか違う、まあ、全然違ってもいいし、違ったら面白いなとも思うし、でも、ね、でもなぜ我々は続けているのかっていうね、そういう話とか、あとまあちょっとね、そういう場を作る上で気をつけていることとか、とかね、なんかいろいろな、お話ができたらいいなと思って
ぜひ、
い
めった
ん
ち
で
ゃ
す
嬉しい
が、
で
いやいやいや。ね、なんか、この前、1年ぐらい前にね、来てくれた時も、なんかちょっとラジオのね、話に、
ね、してました、してました。
ねえ、ただどんな話をしたのか、ちょっと僕、なんか覚えてます？何の
なん
話を
か、
したんだっけね。
でも、 青木さんが結構間の生き方ラジオで、うん、ここいいよねって言ってくださったのが、
う
ん、そのパーソナリティが入れ替わっていくっていうこと。まあ、聞いてくださってる方にも軽く説明をさせていただくと、うん、その間の生き方ラジオって、まあ、毎週月曜日なんで、月に4回放送が大体あるんですけど、パーソナリティがどんどん入れ替わっていくっていうような制度をとっていて、まあ、第1月曜日は基本的に僕がやるんですけど、第2月曜日はまた、例えば A さんみたいな、第3月曜日はまた B さんっていう感じで、基本的には3人1組でパーソナリティが回っていて、あ、その4週目はその月の放送をまた振り返るっていうような会をしていて、で、この A さん、B さんっていうのが半年ごとに入れ替わっていくっていうような制度をとっていて、今第6期目のパーソナリティで計12人の、メンバーが関わりながら放送しているっていうような、そういうポッドキャストなんですけど、まあそれをこの前青木さんとお会いしたときに、まあ青木さんは特にたくさんね、ポッドキャストいろんな会社さんとか団体さんとかと連携したりしてやってると思うんですけど、まあ、なんかそのメンバーが入れ替わっていくっていうのがすごいよねっていうふうに言ってくださったのが、僕はなんかすごくありがたかったんで覚えてます、
ね。ああ、そうでした、そうでした。すいません。そうそう。ね、まあ例えばオムラジだったら、まあ、最初はでもそういう案も実はあって、はいはい、で、だからまあメディアというか公共の場だとするとあんまり誰か一人がね、占有というか、しない方がいいっていう考え方の方が、なんか、まあ正しいっていうか公共的な場のあり方なのかなとは思うんですけど、なんか、で、オムラジっていうのを、最初は3人でやってて、僕と、友人二人っていうので、やってて、
はいはい、
オムラジ、オリジンメンバーっていう言ってるんですけど、そういう人たちとやってて、で、まあ、ただなんか僕が、やっぱりなんでしょうね、このオムラジを撮るっていうことで、いろんな人に話聞きに行くみたいなのが楽しくなっちゃって、
はいはいはい、
それで、録音やろうとかつって、なんかいい、言われてたぐらいの感じで、
はいはい、
僕は基本的になんか人に話を聞きたいっていうこの、
うんうん、
この欲求というか、
はい、
があって、それをなんかオムラジで満たしてるっていう感じ、
うんうん
うん、だから自分の欲求というかだし、はい、なんかそれでこれは最近思うことなんだけど、なんか結構その社会的な圧力というか、
はい、
としてなんか、あなたの気持ちは何ですかとか、なんかその、あなたは誰なんですかとか、なんかその、主体性を求められるっていうところが、なんかすごく、それを感じていて、はいはい、で、まあ、インタビュアーとかっていう人もいるけど、なんか、なんていうの、僕はその自分の話をしたいというよりも、なんか、人の話を聞いて、それに対して思うことを言いたいみたいな、
はいはいはい、
そういうなんか、これって、なんか主体と言えるのかどうか。まあ言えるとは思うんだけど、
はいはい、
でもあんまりなんかこういう機会って、うん、訪れないなと思って、それで結構なんかオムラジを使って、自分は、うん、なんだろうな。まあ、自分の欲望を満たしているんだが、それをまあ配信することで、まあ、開いているというか、
うんうんうん、
お裾分けしてるっていうような感覚なんですよね。
はいはいはい、
それはどうですか？どんな感覚でやってますか？間の生き方ラジオ。
どんな感覚？まあ、間の生き方ラジオ自体は、
うん、
まあ、本当に主に給食とか離職経験のある方をゲストに呼んで、まあ、その仕事が例えばしんどくなり始めた時にどんな様子だったんですかとか、で、その時に例えば仕事を辞めた方とかだと、辞める直前って、そんなスッと決められたんですかとか、みたいな感じで、どちらかというと、こう、何があったかということよりも、その中、間にある迷いとか、その変遷みたいな、なんて言ったらいいんですか、その時の心の動きっていうものをなるべく聞いていきたいなっていう。のがあったり、で、まあ、特にラジオは、まあ、そういう、今、なんでしょう、例えば働いていて、しんどい、 とか、どうしよっかなってなってる人たちに聞いてもらったりとか、まあ、すでに仕事を今辞めててっていう人が聞いていたもらえたら嬉しいなっていう思いでやってるので、僕は結構なんか リスナーさんの姿をかなり想像しながら聞いてるっていうことの方が、よりなんていうんですか、第三者かなり意識しながら聞いてるかもしれないです、今のでいくと。
そうか、そうか。やっぱりその第三者、というか、あれかな、なんか、まあ、その時の、仕事辞めようかなっていう時の心境を聞くことが、
はい、
同じような、立場とか状況にいる人 にとって、すごくいいことになるんじゃないかっていう感じ。
はい、そうです。まあ、いい、なんかちょっと言葉が難しいですけど、なんかこれはなんかやりながら、だんだんと気づいていったというか、ああ、これ目的にラジオやってるなと思ったのは、
うん、
なんか多分言いたいことは、なんかこう、あなたは一人ではないかもしれないですよっていうこと、
うん、
その、本当に苦しい時とかしんどい時って、その自分だけっていう感覚がすごく、多分すごく孤独になったりとか、うん、なんで自分こんな苦しんじゃってるんだろうっていうふうに、やっぱ責めてしまったりすることがあると思うんですけど、うんうん、なんか他の人たちの話を聞くことで、なんかそれがこう、まあ、少し、聞いたからといって答えが出るわけじゃないかもしれないけど、でも少なくとも自分と同じような経験をしたりとか、同じことを感じてる人たちがいるんだなっていうことを知れるだけでも、何かこう自分のそのしんどさから少し距離を置けるというか、俯瞰して、あ、少なくとも自分だけじゃないんだなっていう感覚を持ってもらえたら嬉しいなっていう、なんかそういう感じで放送しているもので。で、まあ特にその何があったかよりも心の動きっていうのは、
うん、
そのそれぞれ一人一人の経験ってまあ絶対違うわけじゃないですか。
うんうん、
でも全然違う経験だけど、あ、でもそこでこう迷う気持ちはめっちゃわかるわ、みたいなとかってたまあったりすると思うんで、うん、なるべくそういう何があったかということよりも、その時にどう感じていたのかっていうような部分をなるべく聞きたいなっていうふうに思ってやってるって感じですね。
それはやっぱり、西井くんの、なんていうの、原体験というか、原体験っていうか、体験かな、体験から、あ、やっぱこういうことが、もっと、なんていうの、聞けたらいいんじゃないかなっていう。
っていう、そうです。まあ、ただ、それはやっぱり3年続けてきたから今言えることな気もします。まあ、やっぱスタート、今、実はちょうど今日150回目とかが、
おぉ、すごい。
されたタイミングなんですけど、
うん、
最初の頃は本当に純粋、てかまずこんなに続けられるとは思ってなかったんですけど、正直。
うんうん、
ただ最初は本当に僕自身がもっと聞いてみたい、
うんうんうん。
そうやって周りに仕事辞めたっていう人とかも何人か、経験がある方が何人かいたんで、うん、ちょっとまずはその人たちに、どういう感じやったんっていうのをただ純粋に聞いてみたいと。で、それがなんか聞いてもらえより、たらいいんじゃないかなぐらいのぼんやりとした感じと、
うんうん、
あとまあ僕自身がもともとラジオが好きで、僕はラジオっていうのが、孤独をすごく癒してくれるメディアだなっていうふうに感じているので、うん、なんか自分自身もそういう経験があったので、まあ、なんかラジオっていうものをただ純粋まず聞いてみたいっていうのと、なんか結構孤独癒してくれる気がするんだよなっていうので始めてみて、それでやりながら、こうだんだんと、いやでもこれ聞いてなんか一人じゃないなって思ってもらえたら嬉しいなみたいなのがだんだん後からついてきたみたいな感じです。
そのラジオが好きっていうのは、ラジオとの出会いとか、ラジオとの関係ってどんな感じですか？
はい、僕は、ね、うん、中高、不登校を経験してるんですけど、
うんうん、
不登校の時に、ね、アニラジってご存知ですか？
なんか聞いたことある。アニメのやつ
です。です。アニメ、はいはい、まあ、アニメって、だいたいワンクール3ヶ月、3ヶ月間、12話だいたい放送されるんですよ。例えば今だったら1月から3月まで、このアニメ、例えば、なんだ、有名なので行くと、鬼滅の刃とか、みたいなのがあったら、だ、
はい
たい、はい、その、前後と放送中に、声優さんがその番宣兼ねてラジオやってるんですよ。それこそ鬼滅の刃とかも、
うん、
主人公とかの声優さんが、やったりっていう、そういうラジオがあって、僕は中学の時それ聞いてましたね。アニメ見てたんで。
へぇ。
で、それを、 なんか一人でそれこそ家にいる時とかに聞くみたいな、うん、面白くて笑うみたいな。でちなみにうつやった時も、ちょうどそれこそ何度も出しますけど、鬼滅の刃がちょうどやってた頃やったんで、そのラジオがまあ面白くてゲラゲラ笑ってみたいな感じで、ちょっと元気出たなみたいなとかはあったりしましたね。
うんうん、そうなんだ。声優さんのラジオ入り
ですね。逆になんか、僕はなんかそういう配信のページがあったりして、生では聞いてないですけど、
そうか。
YouTube に音源が上がってたりとか、
はいはい。
もあったりするんで、そういうので
聞いて。そういう時代か。
ですです。逆に僕はいわゆる、なんですか、オールナイトニッポンとか、はいはい、なんかそういうザみたいなラジオはあんまり実は聞いたことなくて。
そうなんだ。
僕はアニメのラジオがスタートで、そこからまあ最近はポッドキャストですね、いわゆる。Spotify とかで聞くみたいな感じで、いくつか聞いてたりはします。は
いはい、どういう、あれですか、どういう感じの、その、声優さんが多いですか、はい、その、あとアニメの。アニメ関係とか
普段聞く。
そうそう。
あ、いや、普段聞くポッドキャスターも全然もう違うやつです。ビジネス系のとかも聞きますし。
そうなんだ。
ですです。ニュースとかも、関連のやつとか、政治系のやつとかも。なんか最近気づいたんですけど、僕、ポッドキャスト、音から入る情報がどうやら一番合ってるというか、
うんうん、
もうほとんどの時間逆にポッドキャスト聞きすぎてて、ちょっと最近情報硬すぎな気がするから、ちょっと控えめにしようとか、
あ、そう。
制限かけようとしてるぐらいですね。
いや、でもそれが、あるよねっていうか、その、なんていうの、何から情報を、摂取する、
はいはい、
摂取って言っちゃあれだけど、得るのが得やすいかみたいなところ
を
ね、
はい
はい、言うと、例えば本なのか、
うんうん、
で、僕はあんま漫画読まないんですよ。
はいはいはい。
で、小説もそんなに読まなくて、でもなんか物語は好きなんですね。
はいはい、
で、物語をどっから得てるかっていうと、映画と、プロレス、
はいはい。プロレス入るんですね、そこで。
プロレス
は、マナさんと喋ってるやつとかも聞いてて、あ、すげえ面白そうみたいな。
そうそう。プロレスはね、物語なんで。
僕、不登校の時、プロレス深夜に見てましたよ。
お、
新日本かな。かな、多分もう何かもちゃんと覚えてないですけど、ただなんかめちゃめちゃアクロバティックな技とか出してた、こんなんもあるんやプロレスみたいな。
そうそう。ねえ、もうなんかよくわかんない、よくわかんない世界なんですよね、プロレス。それこそプロレスって何、
はいはい、
間の生き方っていう感じがするっていうか、
はい、
一応勝敗は決まるんですけど、
はいはい、
でもそれでストーリーの中での勝敗だから、
うんうん、ま
あ、そもそも決まってるわけですよ。
はいはいはい。
だけど、そこの勝負に、一喜一憂するっていうのもあるし、
うんうん、
だこの、なんでしょうね。今自分が見てる、この試合は、まあ、一つの試合ではあるんだけど、それがどういうストーリーに位置づけられているのかっていう、うん、そういう見方もできたりして。
なるほど。
めちゃくちゃ、まあまあ。
いやいや、でも、
プロレスの話をしだすね。
いや、違う。ストーリーから得るのが、
あ、そうそうそう。
はいはい。
そうそうそう。だったり、
はい、
あとは、やっぱり僕も、耳から入るのがすごく、うん、なんていうかな、入りやす
い
ので、
はい
はい、ポッドキャスト聞くんだけど、でも、はい、結構僕、その政治、経済とか、例えば僕聞くのはね、はいはい、セッションって、小木上チキさんがやってる。
同じの聞いてます、聞いてます。
ね、セッション聞くんだけど、
はい、
なんか、ずっとっていうか、毎日聞いてると、はい、ちょっと、なんていうのかな。真面目すぎちゃって。
なるほど。
ちょっとなんか しんどいまでいかないんだけど、
はいはい、
って思うので、基本僕芸人さんのラジオとかしか聞いてないみたいな感じはありますよ。
なるほど。
うん、
僕は、あと、知り合い、間の生き方ラジオのパーソナリティも結構みんなポッドキャスト立ち上げ出したりとか、
素晴らしい。
で、なんか知り合い、うん、あ、そう、これ、使える人があんまりいないハックなんですけど、
ほうほう、
メンタル落ちてる時に知り合いがやってるポッドキャスト聞くとめっちゃ癒しになります。なんか、個人的に。やっぱ知ってる友達が喋ってる声を、なんか夜一人とかでなんかしんどーってなってる時に聞けると、なんかすげえ、こう、落ち着くなーって思うんですけど、
うんうん、
でも、周りにポッドキャストやってる友人がいるっていう人がどれぐらいいるんだろうなっていうので、あんまり使えないハックだなと思ってるんです。
いや、でも、わかるわかる。 僕も、僕の大学時代の友人
はい。
と、久しぶりに、再会して、ほいで、宇野くんって言うんですけどね。
はいはい。
で、彼、まあ、オムラジにも出てもらってたりするんですけど、彼も、ラジオ始めて、で、一人喋りしてるんですけど、で、なんかもう、いや、誰も聞かないかなとかって言うんですけど、やっぱりその、何、この、ラジオを続けることっ
は
て、なんか、まあ、少なくとも僕は、まあ、オムラジがね、何人ぐらい聞かれてるかとかっていうのは、一切調べないし、そう、だから、誰かに聞かれてるからやるんじゃなくて、その、まあ、自分がすっきりしたいとか っていうところで、やっぱり、そこを基本のモチベーションにした上で、プラスアルファで、誰に聞かれてるとか、そういうことにした方がいいよとかって言ってて、で、僕自身はそうやってて、で、だからね、彼のね、ラジオもね、確かに、まあ別に、なんて言うんですか、その、日本国民が爆笑する話では全然ないんですけど、だけど、なんかね、知ってる人が、あ、ね、だったり、でも彼はね、結構その、なんていうの、口数多くないんですよ。普段はね。多くない、どっちかというと寡黙なタイプって思われるんだけど、でも、一人喋りで1時間とか1時間半とかね、喋ってるっていう。だからやっぱり、なんていうのかな、口数と、その言いたい思いっていうのは別に比例しないっていうか、その
確かに、
なんか口数多いやつの方が、
な
なんか言いたいことあるんじゃないかって気がね、しちゃうけど、そんなこともないしっていうので、なんか、あ、人間っていろいろだよなと思って。でもそれはいいよね。だから、みんなに、やってほしいなって思ってる、僕も。知り合いに、ポッドキャス
ね、
ト。
本当に本当に思います。
ねえ。なんか、なんだろうな。ポッドキャストは、あればあるほどいいって思ってて、ちょっと。
なんか、やっぱ離れたところから、しかも自分のタイミングでそのつながれる感覚を持てるっていうのが、やっぱラジオの良さだと思いますし、なんか、あわいにとって間の生き方ラジオは、そういう意味で、なんかやり始めてから気づいたことがめっちゃたくさんあって、なんかすごくあわいにとって大事。あわいって今、本当に20人近くメンバーが実はいるんですけ
す
ど、
ごい。
それも、なんかそれぞれ、こう、ラジオとかを聞いてるから、なんか、すごく離れていても、すごく一緒にいれる感覚を持ってるっていうので、なんかそういう意味でもすごく大事な活動だなと思ってますね。
でもそっか、別にラジオをやろう、ラジオ専攻で始まったわけじゃないですもんね、アワイは。
そうですね。最初はそれこそなんなら畑から始まってたんですけど、一
そ
番
う
最
なん
初は。
だ。
そうなんです、そうなんです。まあ、最初に僕が住んでたのが、交野市、大阪の交野市っていう、ちょっと畑とかも多いエリアで、まあ、ちょっとその仕事辞めてる時とかに、まあ、何にもせずに休むって難しいから、むしろ、まあ、ちょっと畑手伝ってよ、みたいな感じで、声かけるみたいな感じで、休む人のための畑っていう名前をつけて、一番最初活動を始めたりしたみたいなところですね。
そうなんだ。
まあ、そこから途中でカフェとかラジオとかの活動を始めたっていうところなんで。
でも結構それって僕大きいっていうか、その、と思ってて、ルチャリブロって、ルチャリブロの前にオムラジがあったんですよ。オムラジ
そうか、オ
の
ムラジの方が先なんです
先なん
ね。
ですよ。だ結構それって僕は大きい気がしてるっていうか、なんか、
何に対して大きいんですか、それは。
原点って何っていう時に、で、なんか、僕はだからラジオだったんですよね。で、石井君の場合は多分畑だったっていう。で、今はね、同じように、ラジオやってたり、ね、するんだけど、なんか、だからその、我々がラジオと言っているものの内容っていうか、何に重きを置いてるかみたいなところっていうのは、もしかしたらその、原点っていうのを見ると、ちょっと見えてくるんじゃないかなっていう気はしているんですけど、その畑、今は畑は全然やってないの
今はちょっとやってないですね。いつかま
かな？
た復活させたいなとかっていう気持ちもあるんですけど。
どうですか？ちょっと、無茶ぶりですけど、その、畑、 その間の生き方ラジオの中の畑性みたいなところっていうのは。
畑性、ああ、でも、そうっすね。なんか、多分、まあちょっと無理やりかもしれないですけど、でもなんかその畑の時にまず思ってたのは、なんか居場所って、その、おいでみたいな感じで開いてても、行きづらかったりするっていうのってあると思うんですよ。むしろ畑ってずっと放置してたら雑草も生えてくるし、もう困るから、いや、マジでちょっと人いてくれないと助かるん、あの、困るんだよね、みたいな。助けてほしいって言って、なんかむしろ声をかけれたりとか、なんか、あ、また今度西のところ行くよ、畑も手伝うし、みたいな。なんかそのちょっと理由になるみたいなとかがあると思うんですけど、なんかまあ言ったら間の生き方ラジオも、なんて言うんですか、こう、出ていただける人がいるから続くわけですよね。多分、なんかそういう意味では。まあちょっと無理やりかもしれないけ
いや、
ど、
で
まあで
も、
も、うん。
わかるね。だから、多分ね、だからパーソナリティ変えても平気なんだなっ
ああ、
ていう気はする
な
ね。
るほどっす
だ
ね。まあ
から、
なんか、
なんつうの、ラジオというよりも、なんかそのやっぱり場？その、まあ、休む人のための場所っていうのが多分大事で、ってい
そうう です
ことなの
ね。
かな。
かもしれないですね。なんか、そうですね。まあなんか、パーソナリティ交代制にしているのは、まあ、僕自身がそのアワイっていう団体自体が、もう本当に多くの人たちが関わるような、団体にしたいと思っていて、で、まあ、どちらかというと、こう、支援団体というよりは、当事者団体に近い、パーソナリティやってくれてるメンバーとかも、それこそゲストに出ていただいた方に声をかけたりとかっていうようなことがあって、もう常にとにかく、まあ、もちろんさっきはその、聞いてくださる方を想像しながらとか言ってましたけど、パーソナリティをお願いするときに絶対に言うのは、もう、あなたにとって最もいい時間になるようにしてほしいというか、っていうところとか、まあ、そのためにすごくサポートというか、するみたいな形でお願いをさせてもらうので、まあ、そういうところはあるかもしれないですね。そのゲストが出ていただいた方が、その場で話せてよかったなと思えることと、パーソナリティ半年間やってくれる人たちが、あ、パーソナリティやっててこの時間がすごく良かったなっていうことが最も大事にしていることで、それが聞いてくださった方にも何かいい時間になればいいっていう、なんか主体はどっちかっていうと、パーソナリティとゲストの方に置いてるっていうことが多いです。多いというか、そっちがめっちゃ大事にしてることです。
そうか、そうか。だからなんか、西が、なんていうの？この場ではこういうことをリスナーさんには持って帰ってほしいから、必ずこういう言葉を入れてくださいとか、こういう内容でとか、そういう話ではない
ではない
ことです
っていう
ね。
感じ。そうですね。
いや、それは結構大きいっていうか、今僕が言ってたことって、結構、工業製品みたいな考え方？設計図書いて、ね、まあ、ベルトコンベヤー式でとかって、それの、なんていうかな、イメージでやっちゃうと、やっぱり、まあ、西君が一人でやる、工場長みたいな感じでやるか、もしくは、そうじゃなくて、クオリティコントロールみたいなことを気をつけてやるしかなくなっちゃうんだけど、そんな感じじゃないですもんね。
そうですね。まあもちろん一定なんか間の生き方ラジオらしさを出す工夫とかはもうむしろいろいろやってはいるんですけど、なんかむしろそのパーソナリティの個性をもっと出るようにっていうところの、そこはすごくなんかめっちゃまあいろいろ悩みながらですけどね、やっ
いや、
ぱ。
その辺でもちょっと、もうちょっと聞きたいっていうか、その間の生き方ラジオさを出し、間の生き方ラジオさを保ちつつ、出てもらうパーソナリティらしさも、みたいなの、この、ね、両立っていうのか、なんていうかわかんないけど、どんな風に、何を、考えてしてますか？
まず、放送のなんか運営体制みたいな話からちょっと入ると、結構実は組織作り的にはめっちゃこうきっちり作ってるみたいなところがあって、
そう
基
な
本
ん
的
だ。
にパーソナリティをお願いさせて、これもちょっとずつ改善していって今の形になったって感じなんですけど、パーソナリティをお願いをさせていただくときに、事前に1時間ぐらい、まあ、 ちょっと名前変えたいんですけど、研修みたいな、話で、あの、間の生き方ラジオの経緯だったりとか、うんうん、結構さっき言ってた、僕はこういうことを意識したりしてますとか、
うんうん、
でもそこで、あの、絶対パーソナリティにとっていい時間になってほしいっていうことだったりだとか、うん、なんならその、もし途中でやってみてしんどいと思ったらいつ休んでもいいっていう話とか、
うん、
あの、僕はもうよく言うのは、その、なんか誰かが無理をしてまで毎週放送にこだわる意味なんて一つもないっていうことを言って、うん、もうしんどかったらやめるって、あ、今週は休みにしましたって言っちゃえばいいっていう話だとかみたいなのを、まあ最初にお話しさせてもらったりしてっていうようなことと、うん、半年間担当なんで、全部で6回収録があるわけですよ。月に1回ずつで。
うん、
で、2回収録が終わるごとに1時間お話しする時間を作ってるっていう感じです。そのパーソナリティの方と僕が、ちょっと2個聞いてみて、うん、なんか、で、収録してみて、どうだったみたいな。いや、ちょっとここ難しかったです、とかって聞いたら、なんか、こう、なんか自分、僕も聞いてみた感想とか言ったりしながら、こう、ちょっと調整じゃないけど、なんかまあ、そんな、なんて、いわゆる面談というよりかは、もうほぼ雑談なんですけど、うん、なんかこうやってみてどうみたいなのをこう互いに話し合う時間を間で2回設けるっていうような、まあなんかそういうまずこう運営の体制を作ってるっていうところがまず一つあるかなと思います。ちょっと長くなりますけどこのまま言ってもいいですか？
うんうん、ぜひぜひ。
であとはそのバランスをどう取るかみたいなところでいくと、なんか一つはパーソナリティが入れ替わっても、あ、間の生き方ラジオだなっていう印として、なんか、間の生き方ラジオ自己紹介で、今どんな人ですかっていう質問をしてるんですよ。
うん、
でこれは、なんか、いわゆる職業とかじゃなくて、なんか、その人のあり方というか、今こう、すごく悩んでる人ですとかっていう人もいたり、うん、なんか、立ち止まろうと思ってるけど、なかなか立ち止まれないなって感じてる人ですみたいな感じの自己紹介をしてもらうんですけど、
うん、
まあ、そういう今どんな人ですかっていう問いかけは、パーソナリティが何人入れ替わろうが、絶対この質問入れ、うん、あの、そこだけ、一番最初の自己紹介だけ、今どんな人ですかって聞いてください、みたいなことをやらせてもらっていたり、まあ、その後は月末の放送が、その月に放送された3本を聞いて、あわいのメンバーが振り返りをするみたいな。
うん、
この回、じゃあ聞いてみてどうでしたみたいな、あ、この言葉めっちゃ印象的に残りましたね、みたいな話とかをしてるんですけど、なんかそういうところで、こう、なんでしょう。まあ、いろんな話が3本来るわけ、3つ来る中で、まあそこをこう一つ、あわいの観点で振り返りをしたりだとか、みたいなことで、まあ、ある意味ちょっと調整する、調整という言い方あれですけど、
うん、
まあなんかこう、幹の部分は守るみたいな感じにしてるとか、なんかそういう感じがあるかなと思います。
面白い。めっちゃちゃんとしてる感じ。
そこだけみたい
な。いやいやいや、でもどうですか？それで、ね、まあちゃんとしてるけど、なんていうのかな。まあ僕、会社の中でやったりするじゃないですか。はいはい、
うん、
で、別にそれも、西行くみたいなポジションで、僕も入る感じなんですね。
僕、何本か今回合わせてちょっと聞かせてもらいました。
ああ、ありがとうございます。そうそう。ただ、社内ラジオでやってるやつがあって、
うん、
結構社内は、聞けないからあれなんだけど、
はいはい、
社内がね、結構、まあ、面白いし難しいっていうところがあって、う
ん、はいはいはい。
まあ、とある大きな会社だと、
はいはい、
なんとかな、言っていいことと悪いこととかっていうのがやっぱある。
はいはいはい、
で、それが明確にあるというよりも、それこそ、まあ、悪い言葉で言うと忖度っていうか、
うんうんうん、
自主規制じゃないんだけど、
はいはい、
これ言ったらこう思われるんじゃないかみたいなこととか、
うんうんうん、
で、どんどんどんどんなんかその、言える、
怒りそう。
そうそうそう、はい。範囲が狭まっちゃって、
はいはい、
で、どうするかというと、やっぱりその台本を作らざるを得なくなって、はいはいはい、そうじゃないと安心できないみたいな。はいはい、そういうことに、なっていて、で、まあ、僕の役目はまずそこから、ほぐすというか、
はいはいはい、はい。
まあ、もちろんそういう、そういうふうなことって、っていうのは言わないのはもちろんだけど、
はいはい、
でも、会話とかって文脈だし関係だから、 その言葉を使わなきゃいいっていう話ではちょっとないっていうこととかね。その辺からまあちょっと、ほぐしてたりするんですけど、どうですか？間の言い方ラジオは、なんかその辺でちょっとパーソナリティの人が不安に思っちゃってとか、西君はこうしてほしいんだけど、ちょっとなかなか、まあ、で、本人もそうしたいんだけど、なかなかうまくいかないなとか、なんかそういうこととかってあります？
ですね。そうだな。まあなんかあんまり正直起きてないような気はしますが、まあたまにいくつか、なんか、あ、これはちょっともしかしたら、なんでしょう、間の言い方ラジオからはずれすぎてたかも、みたいなこととかは、確かにある時はあるんですよ。で、まあなんかそれをこう月の振り返りでちょっと違う観点で話したりとかみたいなことはあったりするんですけど、で、まあ面談の時にそれは率直に感じたことを話しさせてもらった上で、まずそれ、こう、どうしてだろうみたいなものとか、まあそこをそれこそパーソナリティの方と一緒に考えていくみたいな、なんかこうしてみるのどうだろうみたいな話とかは結構するかなと思います。ただなんか難しい僕の中で葛藤するのは、いや、これはちょっと間の言い方ラジオがなんか変に長く続いてきたからこそ、枠にはめようとしてしまってるかな。いやいや、でもここまではありかな。いや、でもここまではちょっと行き過ぎな気がするからちょっとだけ抑えてもらおうかなみたいなとかみたいなのは結構最近葛藤はちょっとありますね。
そうなんだ。いや、確かにね、僕の、やってる社内ラジオも、その、社内ラジオ、まあ、ポパーっていう、いとこの会社でやってる社内ラジオなんですけど、それももうね、3年やってて、4年目に入ったのかな、やってて、で、まあ、できるだけなんかフラットにというか、その社長、で、構成としては社長がいて、僕がいて、で、担当の、いつもいてくれる社員の子がいて、で、ゲストで違う社員が毎回登場するっていう感じで、で、あんまり社長と社員とかっていう、この関係を、ではなくて、もう一人の人間としてみたいな。でも、その社内の内輪、もう 100% 内輪の話で全然、よくって、っていうこととか、でも、社内の話ではなくって、人間としての話っていうか、まあ、そんなに、言っちゃうとでかいんですけど、まあ、しょうもない話しかしてないっていうかね、そんな感じなんですけど、でも、いや、確かに3年とか4年目とかになってくると、もうその、なんていうの、中身はフラットなんだけど、その場自体が、ある種の、権力性というか、思ってしまって、あのラジオに、呼ばれるっていうことで、なんかちょっと、この会社の、なんていうの？一員になった気がしますみたいな感じで、言ってくれちゃったりとか、嬉しい嬉しいんだけど、いや、そんなもんじゃないんだよっていうね。
ブランド化というか、権威化というか、みたいなものが出始めちゃうみたいな。
そう。
あ、確かに。
難しいよね。
まあ、ちょっとね、間の言い方ラジオともまた全然こう違うタイプのバーだとは思うんで、本来ね、そういう、そもそもどれだけ平場に、何ですか、その、まったいらにしようと思っても、やっぱりどうしても思ってしまう社長の権威性みたいなものもあるじゃないですか。多分本人が意思に関わらず、その立場に勝手に紐づいてくるものもあると思うんで、っていう中でこう話をしていくみたいなのって、またやっぱりね、なんかいろいろ、なんでしょう、気にしちゃったりとかもありそうだし。
そうだよね。そう。だから逆に言うと、例えば西君的には、やっぱり常に、なんていうの、試行錯誤してるわけだよね。だけど、どうしても西君の言葉が、答えになってしまうっていうか、それもある。
いやだから難しいっすよね。だからそこ、ね、すごい葛藤はします、やっぱり。だって、ね、逆、てか、なんか僕、本当に思うのは、パーソナリティで出てくださる、担当してくれる方たちって、すごいなと思うんですよ、まず本当に。だって、別の、なんか全然違う団体がやってるラジオに、急にパーソナリティやってくれないかって言われて、まあ、いくら半年だって言われても、まあ、なんか言ったように、なんとなくのいくつかの、なんか、型とまでは言わないけど、なんかがある中で、って、結構難しいと思うんですよ。っていう中で、しかもある意味面談みたいなのがあっ で、一歩間違えれば、なんか、めっちゃ、こう、もっと窮屈になりうるなぁって思って、いや、でもなんか今聞きながら、いや、その可能性あったよな。なんでなってないんだみたいな。
うん、
まあ僕はあんまりなってないような気はしてるんですけど、うん、ただ、ね、どうしてもやっぱり僕が言った言葉に、どうしたって、ね、こう、まあ、なんか聞かなくちゃいけないっていう気持ちに多分なるとは思うんですよ。どうしたって、うん、っていうのを、ねえ、だから僕もどこまで言っていいとか、みたいなとか。まあでもなるべく感じたことはそのまま伝えさせてもらったりとか、
うん、
でもなんかそこをなるべく正直に言うようにしてる。その、変に、すごいコントロールしてしまってそうで、なんかちょっとすごい迷いはあるんだけど、みたいなとかっていうのはなるべくやっぱ共有しながら、こう、いろいろ話をしたりしていってるっていうところですかね。
うん、面白い。いや、本当に僕もだから、なんか生地本とか書いちゃってると、もうそんなばっかっすよ、
はいはい、
やっぱり。
いや、
うん。
ですよね。
ね、そうそう。
勝手についてくる、みたいな。
そうですよ。だし、いや、そういう意味で言ってんじゃないんだけどな、みたいなこともあるけど、でもそれ一個一個ね、何、どう撃破していくっていうのもちょっと違うっていうか。
はいはい、
まあね、だって、まあ、誤読っていうのもなかなか難しいけど、うん、なんかそのね、解釈可能性というか、の中で、まあ本読むっていう話だけじゃなくって、ラジオ聞くっていうのもそうだけど、あらゆることって解釈だと思うので、まあ、そうすると、まあどの程度を、許容できるかっていう、この許容が、ね、許容の幅がないと窮屈になっちゃう、ね。
はいはいはい。
そう思ってて。
そうですね。まあでもそういう意味でいくとおそらく、間の生き方ラジオって本当にパーソナリティが半年ごとにまず入れ替わっていくし、うん、で、かつ、パーソナリティの方がゲストを呼ぶんですよ。
あ、
それぞれの。だから全然僕は全く知らない人たちがゲストに出てきたりもするので、そういう意味では、だから固まりにくくはなってるような気はします。
うんうん、確
かに。そもそも中の仕組み自体はすごくどんどんどんどんこう、なんていうんです、出てくる人もパーソナリティもゲストもどんどんどんどん入れ替わっていくからこそ、むしろその枠組みというか形だけはむしろある程度かっちりしてた方でちょうどいいのかもなとも思います。
面白い。あと、あれで言うと、その、休む人のカフェ。
はい。
休む人のカフェ。
ためのカフェ。休む人のためのカフェ。
すいません。休む人のためのカフェと、
はい。
間の生き方ラジオ。
ラジオ。はい。
の関係とかってどんなん？
ああ、いや、嬉しい質問ですね。なんかそれもね、なんか、うん、思わぬ効果がたくさんあったなと思ったのが、本当ラジオやっててよかったなと思うところなんですけど、まあ、カフェに来る方々って、まあ、基本、まあ、何度も来てくださってる方とかだと、あ、どうもどうも、みたいな、またなるけど、まあ、初めました方もいっぱいいるわけじゃないですか。まあ、僕らもだし、参加者同士もなんですけど、なのに、同じラジオを聞いてるっていうことが生まれたりするわけですよね。なんかその、間の生き方ラジオ聞いてますってなると、あ、僕も聞きました、みたいなんとか、なんか、初めましてなのに共通の話題がすでにあるみたいなこととか、なんだったら、あ、ラジオに出てたあの方ですかみたいな、その方が来てくださってる時もあるんで、なんかその、オンラインでかつ、どこからでも聞けるっていうラジオで、なんとなくこう、つながってるものが、カフェっていうリアルの場でも、こう、会えたりとか、はじめましてのはずなのに共通の話題があるみたいな。しかもそれが、ちょっと、まあ、ニッチなわけじゃないですか。テレビとかほど有名なわけじゃないんで、なんかコアな部分で知ってるみたいな会話ができるっていうのは、なんかその相乗効果が結構生まれてるなと思いますね。
いや、いいですね。そうか、そうか。うん。
します。
なんか、今後。
はい。
こんな風にしてみたいなとか、まあ、ラジオに、限らずでいいんですけど。
はいはいはい。
何か、ありますか？
まあ、本当にたくさんあるんですけど、なんかラジオで行くと、一つ、まあ、運営の体制で行くと、実は、今のこの1月から、 月末の振り返り放送も僕なしでやる回をどんどん作っていこうっていうので、今まで基本振り返りは僕プラスもう一人みたいな感じで、しかもその振り返りのもう一人もどんどん入れ替わるみたいな感じでやってたんですけど、そこをなんか4人1組のチームぐらいにして、なんか僕以外のメンバーも振り返りを担当するみたいな感じで、まあ回していこうみたいなことを今、ちょうど来月から試してみるみたいな感じですね。っていうのは一つ。あともう一つ、これは、まあだんだん最近間の生き方ラジオの方でも話してるんですけど、ちょっとこれはどうなっていくかなっていうところはあるんです。今まで撮ってきた間の生き方ラジオを、出演された方の持ちの許可を取りながら、ちょっと文字起こし、読める形にしていこうっていうのと、まあ、もう本当に100人近くの方が、そういう様々な給食、離職の経験を話してくださってるので、まあ、ちょっとそのあたりをもうちょっとこう重ねてみていくことで、まあ、なんかどういうふうに、こうしんどくなっていくような構造があるんだろうかっていうところをもうちょっとこう、見える化していって、で、よりこう、なんだ、それを見える形に、まあ、それがまたいいのか悪いのかみたいな話もあるとは思うんですけど、ちょっとそういう、なんでしょう、100人近く本当に聞いてきた部分の語りを、こう、もう少しアクセスしやすくというか、触れやすくしていくっていうところをしたいなっていうのは今思ってますね。
すごい。それは、なんだろう。まあ、ちょっと聞くと、なんていうの？研究所みたいな。
なんか。近くなっていくっていう感じですね。
へぇー。面白い。
なんか、そう、ちょっとここでもうイメージまでちょっと話してしまうと、その、まあ、実はすでに結構人前の時点でそういうことを少しだけ進めてて、なんかこう10本ぐらいの放送を文字起こししてみて、で、その言葉をこうちょっと、抜き出していって、こう分類してみたいなことをしてみたら、なんか結構いろんな構造が見えてきたっていうところがあって、
そうなんだ。
で、それをなんかもっとウェブ上で見れる形にしたいなっていう、まあ、なんか例えば、ある、とある放送の中で、何もない状態に耐えれなかったんですよねっていう言葉が出てくるんですよ。まあ、それの方はこう仕事を辞めてて、ちょっと焦って復職しちゃったかもっていうお話の中で、まあ、そういうワードがあったんですけど、なんか、例えばそういうワードがいくつか並んでて、あ、これ自分同じ気持ちだな、みたいなやつをこう、例えばウェブ上でクリックしたら、その方の放送とか記事に飛んで、同じ気持ちだな、と思った方が、まあ、どういう、まあ、その、生き方というか生活があったのかっていう、まあそれこそ迷った部分の話だとかっていうものに、こう触れられるようになると、もう少しさっき言った自分一人じゃないかもしれないっていう感覚を、できるのかもしれないなというふうには、みたいなことを想像はしてます。まあただこの辺もなんかちょっと語りを消費しすぎてしまっているような気もするなみたいな葛藤は、やっぱありながらなので、そこをまあ、すごく丁寧には進めていきたいなと思ってますね。
うん。すごい。面白い。そうなんだ。なんか僕なんか、まあ、本とかもそうですけど、
はいはい、
もう自分の聞いた話とか、なんとなくこうなんじゃねえかなとかっていうことで、文章を書いてるんでは
い、はい、
そういうね、データというか、
うんうん、
ね、ある種の、なんていうかな、語りを構造化してもらうと、なんかすごく説得力も、ある気もするし、なんかね、困ってる人とかね、しんどい思いをしてる人が、より、アクセスしやすくなるといいですよね。
うん、そうですね。なんかそのあたりの部分を本当に社会に対してもこう出していくっていうようなことが、本当今後していきたいなっていうのは今思ってるところですね。
面白いですね。うん。
うん、
そんな、ことを喋っていたら、多分1時間くらい
に、近く
なってしまったので、はい、この辺にしようかと思うんですけど、どうですか？西くんは今日、オムラジに、オムラジにっていうか、ただ単に喋ってただけなんですけど、
そうです
ね、はい、出ていただいて、なんかちょっと言い残したなとか、
はいはい。
なんかそういう。いや、
楽しかったです。ありがとうございます。本当に。
いえいえ。
なんか、僕も本当はもう少し、逆に青木さんはなんかどんな感じなんですかとか、本当はもっと聞いてみたいなと思いながら、ちょっと今日は時間的にあれかなと思って、
ね、
ちょっと、ただ、あれですね、僕、そうやって3年近くラジオ撮ってるんですけど、あんまり他の方のポッドキャストに呼ばれてる経験はないんで、なんかちょっと新鮮な感じ。若干そわそわしながら喋っちゃったかも、みたいな。
いや、でもね、それは結構、なんていうの、自分でやってる人あるあるなんですよ、ね。
はい、ああ、なるほど。はいはい。
やっぱり、なんか、なんていうの、ゲスト呼ぶ側も、
はいはい。
なんかやってる人ってちょっと、自分のところでやってるから、まあいいや、なんか、
はいはい、
後回しにされがちな気がするっていうだけなんですけど、これもまたね、違うかな。
まあなんか
うん、
僕の周りにいる人でこれ聞いてたらぜひ僕を呼んでいただけたら嬉しいですね。というのだけ残してお
きます。だから呼ばれたいよっていうね。
呼ばれたいよって呼ばれたらちゃんと嬉しいよみたいな。
そうだね。それは言っとくのはいいね。確かにね。だから、そうだね。なんかいろいろとこだわりが強かったり文句が多いから自分でやってますっていう。まあ、そういう部分もあるかもしれないけど、でも、ね、呼んでもらったら嬉しいですね。
僕はもう全然そんなこだわりはないというか、
そうか。
そうです。むしろ普段めっちゃ聞く側なんで、なんか、なんか話したいこと多分実は溜まってんのに、なんか僕うまくそれをね、外に出せてない感じがして、全然。
そう、いや、そう思うけどな、そう思うというか、そのね、だ僕は、オムラジってね、はいはい、まあ自分で、まあ、まあ、まあ、とか、人に、聞きたいことを聞くっていう場ではあるけど、
はいはいはい、
確かに西君はね、結構人に、ね、人の場を、なんていうの、作って、
はいはい、
ね、自分はどこに行くんだろうっていうところはあるんですかね。
そうですね。なんかまあ、だから僕も今年できればなんか個人のポッドキャスト立ち上げたいな、みたいな。とかも思ったりはしてるんですけど、なんか結局全然踏み出してないみたいな感じ。
個人のポッドキャストをじゃあ立ち上げたらぜひ呼んでください。
あ、ほんまですか。いや、青木さんとも他にもいっぱい喋り、いや、もう、もともとね、それこそ青木さんの本を僕先に読ませてもらってて、
うわ、
なんかすごい、なんかあれですけど、なんかこう、感じてることが近いみたいなことを勝手に思ってたんで、
いやいや
なんかお話ししたいなと思ってたんで、も
う嬉しい。
ぜひ、でね、ラジオ以外のことでもたくさんお話ししたいなと思うので、
ね、いろいろやっていきましょう、一緒に。
ぜひぜひ、お願いします。
よろしくお願いします。
はい。
じゃあ、そんなことで、はい。西井くん、ありがとうございました。
ありがとうございました。